お掃除改革。はい、皆さんこんにちは。お掃除改革の大石と申します。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。インタビュアーの金城です。大石さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
大石さん、
はい、
大石さんはいろいろな加盟店さんを募集されたり企業支援などされているわけなんですが、
はい、
ちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはい、
ぶっちゃけたところ企業ってすごい自由なイメージあるんですけど、実際のところってどうです？
なんかいいあれですね、テーマというか内容だと思うんですけど、多分皆さんは自由なイメージをして独立起業をされる方が多いんじゃないかなと、はい、夢を見て独立をされると思うんですけれども、そう簡単ではないですよっていうのをまず最初に言っておきたいなと思います、はい、ある程度年月が経って、
うん、
顧客もついてきて皆さんの価値っていうのがしっかり届くようになれば、それは自由になってくると思うんですけれども、僕自身も今ですら自由な方かなとは思いますけれども、やっぱりやらないといけないこともたくさんありますし、守っていくべきこともたくさんある、だんだん増えていくので、それがどの部分で自由なのかっていうのは、人それぞれ違うのかなとは思うんですけれども、こう簡単な気持ちで自由を求めて独立するっていうのは絶対にしない方がいいかなっていうのは思ったりしますね。はい。
確かに9時からこの時間までみたいなね、定期的に働くっていうのとは違うとは思うんですが、単なる時間からの自由とかお金の自由とか、最初からそういうわけにはいかないですよね、やっぱね。
全然いかないですね。やっぱり最初僕も開業した頃、どっかの放送で言ったかもしれないですけど、売上8万円スタート。もう自由どころか。
1ヶ月ですか
?1 ヶ月で8万円しかないところから始まって、
はい。
はい、でそこから、30万なり、50万なり、うん、でこう上がっていったはいったんですけど、
はい、
そしたら次はこう税金の問題が出てきたりとか、経費がどうのこうのとか、人が増やせば固定で給与を払っていくとか、いろいろな段階を経てこう自由の道にっていうところがあったりするのかなと思うんですけど、でよくこう経営者としてというか個人事業として売り上げ上がってきてってなってくると、次は調子乗って固定費をいっぱいかけたり、
固定費、
はい、固定費を、大きい事務所借りてみたり、はい、こんなに人いるって言って人いっぱい雇ってみたり、こんなサービスいるのいらないのみたいなサービス入れてみたり、っていうのでこうそんなにも利益出てないのに売っちゃう、余計に自由じゃなくなるなんてこともあったりするかなっていう。
ちょっといい車買っちゃったりとかね。
はい、いい車買っちゃったりね。はい、あります、あります。
経費使っちゃったりね、ありますよね。はい、
自分で首絞めてるな感もあったりしますよね。
でもそれでもやっぱり夢の部分ってあると思うんですけど、大石さんはそういう苦しい時、はい、どんな部分で転機になったというかきっかけ、いい風に回っていったんですかね。
やっぱり選択をしたっていうのがその転機になった一つのポイントがあったんですけど、はい、愛知県と大阪2つの拠点でお掃除事業をしてたんです。で、なんで2拠点でやったんですかっていうと、最初愛知県で開業をした時に友人と一緒にやってたんですけど、そこの授業も見ながら大阪にこう通ったりってしてたんですけど、はい、ここで大阪で出会った経営者さんに、それ意味あるというか、もったいなくないって、移動時間もそうやし、
はい、
で僕愛知には自分で一人暮らしの部屋を借りて、
はい、
で大阪は実家だったんで大阪はかかってないんですけど、こっちの家賃かかって、はい、往復もかかって、はい、で言われた時に、もう大阪でやったらいいやん、おなるほど、愛知はもう任しちゃってやっちゃえばいいやんって言われて、 それがまあ転機になった一言として僕は、うん、あ、なるほどな。で、僕その社長にも今言われるんですけど、本当決めたら早いよねって言われて、今までそれ思いついてなかったことなかったはずなのに、なんでそれ気づく、なんだろう、言われてすぐ動けたの。でもなんか僕の中で腑に落ちたんですよ。あ、うん、これもう任しちゃって、愛知は愛知で。で、大阪は大阪でやっちゃえばいいんだっていう。っていう、そこのところからかなりスピード感持って、加速できたっていうのがあったかなっていうので、なんか、多分、いろんな人、こっちもやんなきゃ、あっちもやんなきゃって、いろんな取捨選択があったりすると思うんですけど、
はいはい、
何かを捨てるっていう、その選択っていうのが僕はその時できたなっていうので、まあ今も、本当にそうなんですけど、必要ないもの、今じゃないものをちゃんと断る。
うん、
経営者にとって人のつながりとか、必要ないことはないと思うんですけど、今じゃないものを切り捨てるっていうのは非常に大事なんじゃないかなっていう、今喋りながら思ってました。
なるほど、なるほど。
はい、
ついつい一緒にやるって、ちゃんとどっちもやらなきゃっていうものから、もうお任せしちゃう、手放すというか。はい、
手放す。
実際のところですよ、今じゃないもの断るってやっぱ人としてのお付き合いというか人じゃないですか。怖さはなかったですか？
その時は怖かったんですよ。その人、その子、その友達との関係が壊れるんじゃないかって思ってたんですけど、でもそうやって任した方が一人で頑張んないとってもなるし、で任した時にもしそれがもうやれないってなるんだったら、それはもう一生続くパートナーではないし、仕事上の。っていう、そういう判断をすればっていうので大阪で言われたっていうのもありますし、
うん、
あとは、最近で言ったら、こう人をつなぎいただいたりとか、いろんな案件をこう、お話になる中で、この前、全国的なカラオケチェーン店のお話もあったんですけど、無理して受けようと思ったら受け入れたとは思うんですけど、
はいはい、
今回受けなかったんですよ。
はい、
でもそれってやっぱ今やるべきことなのかっていうのを本当に吟味して、
うん、
もうそれは今じゃないんじゃないっていうので、まあ断ったことによって逆に言うと、まあ、ここに集中したいからっていう理由をちゃんとつけて断るってことをすると、うん、逆に信頼プラス、うん、あ、じゃあこういう人なんだねとか、こういう案件なんだねっていうアンテナをまた変えれたので、それはそれで、うん、なんか良かったかなと。自分の芯を持って、これを今やりたいから、ごめんなさい、今お断りしますっていうのが大事かなと思います。なんか悩んで、迷って、いや、どうしよっかな、やめときます、だと、なんなんそれ、もう紹介せえへんわってなっちゃうと思うんですけど、今は加盟店募集、加盟店さんは30店舗まで増やしたいから、それ以外のお話をしないんですとか、なんかそういったことをできる人の方がまあかっこいいというか、なんか筋取ってていいかなっていうのも思いますし、まあ、僕はあんまそういうの苦手な方なんですけど、うん、そういうふうに決めて立つ、
うん、
まあ決断ですね。決めて立つって書くと思うんですけど、これ大事だなっていうのは、今年の年明けに実は思ったことですね。決めて立つ。
なるほど。決断の決め手立つは、決めたこと以外は立っていくっていう、
はい、
そういう、なるほどね。
決めて断る、もうそれは断る。めちゃくちゃ大事だなっていうふうなところですね。
でもね、やっぱ仕事ができる方ですとか、この勢いがある方っていろんな話が来ると思うんですよね、実際ね。うん、
いや本当にもういろいろあって、でもやるって決めたら、まあそれはたまたま今日話した話なんですけど、60日で2ヶ月でやることをもう1個だけこれっていうのをメンバーで全員で追いかける、週ごとで進捗を追う。なんか僕やっちゃうのはこれもあれもこれもあれもなんか4つ5つとかあるから、メンバーもまたなんか言ってるよってなっちゃうんで、そうすると疲弊してやめたりとかもあるし、だからこの60日で何かを組んでいくっていうのは面白いなと思って。
60日ってことは約2ヶ月
?2 ヶ月、はい。集中する。
面白い。確かに一つのことだったら、覚えられるというか忘れないですよね。
はい。はい、だと思います。亀井店さんのサポート、今月は60日やるんだって言ったら、その亀井さんの売り上げが上がるところが KPI というか目的数字でしょうし、そうじゃないところはもう省く。なんかそういった動きができたら、 もっともっと亀井さんの売り上げも伸びるだろうし、亀井数も伸びるだろうし、本部としても強くなっていくんだろうなっていうのは思っております。
ということはやっぱり自由になっていく、企業で自由になっていくためには、やらないことや今じゃないことっていうのを決めて手放していくとか断っていくっていう、それが自由にもつながっていくってことですか。
そうですね。 でも最初はもう断ることなんてしないぐらいパンパンにするべきだと思うんですよ。
最初はパンパンに、
最初はもうパンパンにして動きまくって、とにかく動いて、でその中で見えてきたもので削っていく、売り上げにならないものを削っていく、そういう作業がいると思います。もう最初に選んじゃうと、もう入り口閉ざしちゃうことになっちゃうんで、最初はもうたくさん、もう間口めっちゃ広げて、ストライクゾーンめっちゃ広いやん、こいつみたいな。もう誰しも彼氏も喋って、エアコン洗って、こんな機種もやって、みたいな、なんかそういうのが大事だと思うんですけど、ある一定のフェーズに来たら、それを切り捨てていって、単価が高いものをお客さん提供したら、ある一定の自由はできると思いますし、てか、作れると思います。はい。
確かに、2、3個しかないものを削っていくと、本当にね、
いや、もうなくなっちゃうね。
はい、なくなっちゃいますもんね。
はい。
では最初はもうよく大量行動なんて言われますけども、どんどんどんどん自分のできることを増やして、そこからの次の自由へってことなんですね。
そうですね。なんかよく量より質、質より量って話ありますけど、僕は絶対質よりまずは量、圧倒的に動いていかないと。失敗もできますし、たくさん、失敗したらそれ、ね、しなきゃいいだけなんで。
確かに。
そんなところが自由への道なんじゃないでしょうか。
なるほど。じゃあある意味2拠点で、愛知と大阪と2拠点でやっていたことにも意味があったんですね、きっと、ね、
まあ、かもしれないですね、逆に言ったら今はあの増やしていくフェーズなんで、あの兵庫から、千葉までっていう形で、あの広げておりますけれども、はい、まあ、でもこれでも実はあのちょっとなんだろう、青森とか東北ら辺で問い合わせ来たら今お断りしてたりも実はしてて、そこまで行って支援をして帰ってきて、したらまあ大阪エリアの亀田さんのサポートがおるとかなっちゃったりとかもいろいろあると思うんで、まあそこはした選択したらいいかなっていうところですかね。
なるほど。じゃあその亀田30点に向けて今はしっかりと進まれているってことなんですね。いや、やっぱりこの自由になっていくフェーズというか、この段階がしっかりあるんですね。やることが違うんですね。
だと思います。フェーズによって違うと思います。なので皆さん、ね、どんなフェーズにいるか分かんないですけど、自分が今いるフェーズとやるべきことをしっかり考えて自由の道を掴んでいっていただけたらなと思いますけど、まあ自由はないっていう答えが答えかもしれない。自由はないでしょっていう。楽しんでやってたらそれは自由だし、辛かったらそれはタスクだし、っていうなんか最後の方に、あ、ないんかいみたいなオチで、はい、なっちゃいましたが、
でもいつも大石さんと話していると、このなんていうんですかね、不満みたいなのはなさそうですよね。
不満、そうね、
きっとご自身で決めてやってらっしゃるから、ま、不安な部分はあるかもしれないんですけど、誰々がどうとかっていう不満みたいなのって全然聞かないじゃないですか。
もう自分で全部選んでますからね。いいも悪いも成功も失敗も自分なんで、それがまた面白い。そのリスクを背負える人たちは起業して自由を掴んでいけるかなと思いますけどね。
いや、いいですね。ぜひぜひこうやって自分で決めていく、このフェーズによってやることが違う、また、集中したいことに決断っていうね、この決めて立っていくっていう、その、いや、今日もいい言葉をたくさんいただきました。
いえ、ありがとうございます。今日もたくさん引き出していただきありがとうございます。
ありがとうございます。今日も大石さんにいろんなお話伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。